HK Session TBS Radio 905-954
ジョブピックスインセッション。
こんばんは、ジョブピックスの編集長野上秀文です。この番組では現役の働く世代をお迎えして、一体日頃どんなことを考え、どのように働いているのかを直接インタビューします。今週は建設現場の足場作りをされている東京都の有限会社高藤建設の高藤久彦社長にお話を伺いました。 7,8 年前からインドネシアの技能実習生を受け入れていまして、現場の主力だといいます。なぜ彼らを必要としているのでしょうか。建設現場の足場作りをされている会社の高藤社長に技能実習生の受け入れについて伺いました。1987年昭和62年からされているということなんですけども、
はい、そうです、はい、
インドネシアからの実習生の他に、はい、他の国からも受け入れたし、すべてインドネシアという形でしょうか。
過去に中国の実習生も使ったことあるんですが、
はい、
もう1年未満で逃げられたんですよ。
あ、もう やめられちゃったと。
要は何が不満で辞めたかどうかも分かんないんですけど、まあ1ヶ月、3人入れて1人は1ヶ月で、1人は半年で、その3人目は1年で、もうみんないなくなっちゃいました。
これ、インドネシアからの技能実習生って、今現在何人いらっしゃいますでしょうか。
今4名です。
あ、4名。
はい。
全体でのこの会社の、まあ、社員さんというか、働いてらっしゃる方には何人いらっしゃるんですか。
今は、まあ、社員は日本人は1人で、あと外注が2人、
はい、
それで、まあ、3人が日本人のスタッフで、4人がインドネシア人で、7人で動いてます。
プラス社長さんですか。
そうですね。
なるほど。だ、実質その現場でこの、はい、まあ、高台も含めたこの足場の建設工事をされる、実働で働いていらっしゃるのは、このインドネシアの方、かなり主力ということですかね。
そうですね、まあ、今、4名で、今またすぐ7月、本当はもう5月、今月とかにも入る予定だったんですけど、3名。
はい、
ですけど、ちょっとなんか、インドネシア その領事館がちょっと許可出してもらえなくて、うん、ちょっと遅れちゃってるんですけど、8月に入るってことになってますけど。
なるほど。まずこの東南アジアの、もしくはアジアからのこの実習生を受け入れないといけない、もしくは受け入れたいということを、こう社長さんが考えられたのはどういう背景があったんでしょうか。
まあ、実際インドネシアはまだそんなに日本に来てなかったような状態の中で、紹介でそちらの方は、まあ業者もちょうど真ん中に入って紹介いただいたもんだから、じゃあやってみようっていうことになったもんですからね。
これは何年前からインドネシアの方受け入れられ始めたんですか。
今は今7期生だから、まあ7年前ですかね。8年前ですかね。そのぐらいですかね。はい、
この技能実習の制度だと、在留期間が最長5年というふうな制度だったと思うんですけども、
はいはい、
つまり今いらっしゃるこの、4人の方々も、はい、の前にも受け入れて、またインドネシアに戻ったりというようなことをずっと繰り返していらっしゃるということですかね、この7年間。
そうです、そうです。はい、そうです。コロナ禍の間は、ちょっとこちらの方に入国、帰国はしましたけど、入国はできなかったんですよ。
なるほど、なるほど。最初はまあ少し、本当に定着するのかなとか、まあ不安もあったかもしれないんですけども、この間ですね、はい、7年ほど受け入れられて、いかがでしたでしょうか。
いや、私は幸いにもね、ちょっと、まあ、彼たち、インドネシアの子たちは、まあ、結構真面目にやってくれるので、まあ、来てすぐ日本語も、もう、片言ですけど、もう1ヶ月以内で、ある程度、こう、なんですか、会話ができるようになったりとか、まあ、あと本人たちも意欲、こう、学ぶ意欲が全部違うので、毎日メモ取ったりとかして、もう本当に半年以内で、まあ、一人前までいかないけど、まあ、それに近いような、人材は育てた形で、向こうもそういうような形で受け入れてくれてますので、もう本当に役に立っていましたよ、その間は。
まあ、中国であったり、ベトナムであったり、インドネシアであったりと、まあ、同業の方々もそういった、まあ、海外からの、こう、労働力を欲していると いうことなんですけど、まあ、この日本でそもそもやっぱり人手不足であったり、はい、日本の若い世代が、まあ、例えば社長さんの、働き始めた頃に比べたらだいぶもう状況が違うっていうことなんでしょうか。
そうですね、まあ、日本では実際、まあ、広告する会社の方にちょっと、まあ、ガテンとかインディードとかちょっと民間のちょっと募集するところにかけてみたんですけど、なかなか人が冷やかしみたいな電話だけで実際こちらに面接来るまで至ることがまず最近はないんですよ。
いわゆるこう人材募集で、まあ、そういったところに募集をかけても、もうそもそも応募に本当に目の前に現れないということですか。
そうです、電話では行きますと言って来なかったりとか、ほとんどそんな感じが何回か続いちゃったもんですから、まあ、実際面接に至るまでが本当にありえないような状態になっちゃったもんですからね。ですから、まあ、私の方ではもうちょっとそういう広告等はちょっとなかなか難しいかなっていう感じになっちゃったもんで、もうやめてましたそれは。
まあ、以前はそのね、日本、まあ、今もスタッフはいらっしゃるということなんですけど、外注も含めているということなんですけど、この、まあ、こういったお仕事で日本のこの、
はい、
まあ、いわゆる働き世代、特に若い世代の人たちが、なかなかこう、つきにくいという実態はあるんでしょうか、このお仕事に、こういったお仕事。
そうですね、やっぱり、足場自体がもう仕事的にきつかったり、危なかったり、やっぱり汚れる作業だから汚かったりとか、昔でいう 3K っていうような、そういう条件の中で仕事しなきゃいけないもんですから、なかなか若い世代が、昔と違って、今はもう全然時代が変わっちゃったもんですからね。今もう募集かけても実際もう見ても実際そんなにこうやりたい仕事には入ってこないと思わないんですよね、
うん、例えば以前だったらそのこう日当がこう高いとか、まあ、その、はい、そういったなんか他にこうすぐこうなんですかね、自分でこう重ねてやっていくと技量、まあ、技術が身についていくとかそういったところはあったってことですか、以前でしたら。
そうですね、まあ、昔は向上心の高い人間が結構いましたから、うん、実際自分で覚えて独立したいと、まあ、うちから独立した人間はもう本当に十何名いますから、もう20名近くいますから、実際昔うちで働いた人間は独立して会社を持ってやってます。
例えば、まあ、寿司職人の世界だと飯炊け3年、はい、握り8年みたいな言葉あるんですけど、
はいはいはい、
高藤さんの業界だとどれぐらいやるとそういった独立とか、まあ、一人前と呼ばれるようになるんですか。
そうですね、昔は目で、ね、技術を盗めっていうような時代だったもんですから、昔は結構教えてもらうのに時間かかっちゃったものがあるんですよ。昔は本当に筋力を大事にしてもう運搬をメインでさせたいとか、ちょっと技術的なものは後回しになったもんですから、だから5年ぐらい、5年6年かかりましたね昔は。今は即戦力じゃないと今でまずいので、もう半年以内にもう集中的に全部教えて、ある程度もうできるようにしないとちょっと使えないもんですから、もう今半年ぐらいでなんとか一人前に仕上げてますけど、だいたい。
なるほど。だから教え方もこう前までだとかなり長いスパンで、しかもまあ基礎的なことというか、まあこう下働き的なこともやりながらこう育てていったものが、今はもう半年でギュッと全て教えると。
そうですね。だいたいもうその要領から、まあ、流れから、その仕事の手順を全部だいたい教えてみて、まあそこから伸びる伸びないは個人個人のやっぱり技量がありますから。
この技能実習制度自体はですね、海外への技術移転を目的としていまして、労働力として雇用するための制度ではないとされています。一方で高藤社長の話を伺いますと、まあ、5年かけてじっくりと一人前に育てられるなら育てたいと、ただ実際はそういった新しい働き手であったり、その技術を伝えていく人材っていうのをなかなか確保することが難しいというお話でした。そこで頼りにしているのがインドネシアからの実習生という実態でした。来週も技能実習生の受け入れについて伺っていきます。ジョブピックスインセッション、この時間のお相手はジョブピックスの編集長野上秀文でした。
荻上チキ。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト 毎週金曜日更新。